新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の3日月曜日です。今日のニュースいきましょう。プーチン大統領がロシア国内での暗号資産支払いを禁止する法案に署名。元中国人民銀行副総裁のワン・ギョンリ氏が中央銀行デジタル通貨 CBDC はさらなる金融システムの安定化に関する役割を担うべきと発言。イングランド銀行がアクセンチュアを即時グロス決済サービスの技術パートナーに任命。JVCEA と JCBA が2021年度税制改正にあたり共同で要望書を取りまとめ、オタクコイン協会がオタク関連イベントに副賞として最大100万枚のオタクコインを無償付与するプログラムを発表。一つ目のニュースは、ロシアプーチン大統領がロシア国内での暗号資産、仮想通貨による支払いを禁止する法案に署名したことを7月31日、地元メディア RIA が報じたというニュースです。ロシア金融市場国家下院委員会の委員長であるアナトリー・アクサーコフ氏は RIA に対し、この法案では暗号資産を支払い手段、貯蓄手段、投資等の課税対象の資産として定義をしているが、ロシア国内での商品やサービスに対して暗号資産による支払いはできなくなると説明をしたということです。またこの法案にはデジタル金融資産の取引の許可といった内容も含まれており、ロシアの中央銀行であるロシア銀行から承認を受けた企業についてはブロックチェーンを介してデジタル証券の発行ができるようになるということです。今回プーチン大統領によって承認されたこの法案は2021年1月に法律として施行される予定ということです。補足をします。この法案の草案について報じたコインデスクの記事によると、発行と管理に関して責任を負う当事者が暗号資産のシステム内に存在しないという問題が今回の法案提出の背景に大きく影響しているということです。この法案はもともと暗号資産の発行または交換を提供する企業は全て違法とするという内容であったため、法案の規制度合いは数回の公聴会を経てかなり緩和されたといえます。またロシアは暗号資産に対してかなり慎重に対応する姿勢を見せています。その姿勢は CBDC 中央銀行デジタル通貨に対しても同様で、2019年12月時点でロシア銀行の総裁がトークンが支払い手段として機能するとは想定していないと述べており、ロシアが中国やスウェーデンのデジタル通貨を研究するとしつつも、今日まで目立った動向は現状を見せてはいません。
続いてのニュースは、元中国人民銀行副総裁で現ハクシアブロックチェーンリサーチの研究長を務めるワン・ギョンリ氏が、中央銀行デジタル通貨 CBDC は現金の代替物としてだけでなく、中央銀行の果たす金融システムの安定化の役割も担っていくだろうと自身の WeChat アカウントで投稿したというニュースです。ワン氏は新しいデジタル通貨に頼って通貨メカニズムを再構築すべきだと提案しております。ワン氏の投稿によると、中央銀行デジタル通貨の枠組みを作るための選択肢として考えられるのは、現在の金融システムに大きな影響を与えることなく、中央銀行によるデジタル通貨の全方位的な監督を可能にする計画の一環として、中央銀行のデジタル通貨プラットフォーム上に全ての社会的事業体が専用の基本口座を直接設定することとのことです。さらにワン氏は、例えば中国の中央銀行デジタル通貨は中央銀行、商業銀行、社会事業体の3社が連携した二重の運用体制を想定しています。まだ中央銀行は運用体制の具体的な内容を明らかにしていませんと投稿しております。補足をします。ファン・ギョンリ氏の意見に対して、上海拠点のデジタルルネッサンスファウンデーションのマネージングディレクターであるチャオ・イン氏が反対していることを中国メディアグローバルタイムズが報じています。チャオ・イン氏は、国家はまだ現金の準備金を必要とし、現金の使用がまだ特に高齢者の間で必要とされるであろうというシナリオが残っています。そして CBDC が現金をすべて代替し、金融システムの基盤を担ったとしても、金融システムを悪意のある攻撃やハッキングのケースでの過剰発行にさらされる可能性は大いにあります。デジタル通貨との安全な支払いを確保するための通信インフラストラクチャーは、セキュリティの面で現在の現金の使用量よりもはるかに多くの設計リソースを必要とします、とグローバルタイムズにコメントをしています。 続いてのニュースは、イングランド銀行が即時グロス決済 RTGS サービス更新プログラムのテクノロジーパートナーにアクセンチュアを任命したことを発表したというニュースです。イングランド銀行はアクセンチュアと協力してワールドクラスの決済サービスを開発、構築していくとのことです。新たな RTGS は2022年に提供を開始される予定とのことです。イングランド銀行とアクセンチュアの目的は、グロス決済システムの相互運用性、機能性、リスク管理を向上させることです。イギリスの RTGS は国家インフラの重要な部分で毎日平均685億ポンドの決済をしております。イングランド銀行の銀行、決済、イノベーション担当、エグゼクティブディレクターのビクトリア・クレランド氏は次のようにコメントをしています。今回のパートナーシップは RTGS を更新する私たちの野心的でエキサイティングなプログラムにおける重要なマイルストーンです。私はアクセンチュアや業界の皆様と協力して未来に適したシステムを開発提供し、イギリス及び世界の決済における継続的なイノベーションをサポートできることを楽しみにしています。このリニューアルプログラムはイングランド銀行だけでなく、イギリスの決済業界全体にとっても重要な優先事項です。これは今後数年間のイギリスの金融通貨の安定を守る弾力性のある金融システムを支えることになります。リニューアルされた RTGS は国内で決済をする全ての人々に利益をもたらすだけでなく、イギリスを決済イノベーションの最先端に位置させ続けるように設計されています。補足をします。今回の発表ではデジタルポンドや中央銀行デジタル通貨 CBDC については触れられていないままでしたが、デジタル通貨に関するイノベーションについては言及されておりました。アクセンチュアは欧州中央銀行 ECB、 フランス、カナダ、シンガポール、スウェーデンとの間で数多くの中央銀行デジタル通貨の実験に関わっていて、さらにデジタルドルのパートナー企業でもあります。イングランド銀行とアクセンチュアがパートナーシップを結び RTGS を実装していくということは、基盤技術にブロックチェーンを利用しデジタル通貨を流通させる狙いがある可能性は高いのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。一般社団法人日本暗号資産取引業協会 JVCEA と一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 JCBA が2021年税制改正にあたり共同で要望書の取りまとめを行ったことを7月31日に発表しました。JCBA は自民党の予算税制等に関する政策懇談会にて業界団体として唯一参加し、毎年要望を行っていたということです。今回 JCBA は2021年度の税制改正にあたり、暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体である JVCEA と共同で要望書を取りまとめたということです。この要望書は両協会の会員である暗号資産交換業者及び暗号資産関連ビジネス事業者により税制改正が求められる事項を共同で整理し、暗号資産市場の活性化、決済利用の促進を図り、関連産業の発展を期して取りまとめられたということです。今回要望書でまとめられた行使は次の3つとなっております。1つ目、暗号資産のデリバティブ取引について 20% の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間デリバティブ取引に関わる所得金額から繰越控除ができることを要望する。2つ目、暗号資産取引にかかる利益への課税方法は 20% の申告分離課税とし、損失については翌年以降3年間暗号資産に関わる所得金額から繰越控除ができることとする。3つ目、暗号資産取引にかかる利益年間20万円内の少額非課税制度を導入する。内容の詳細については2021年度税制改正に関する要望書としてリンクを貼っておきますので、ぜひそちらご参照ください。補足をします。 JVCEA は暗号資産業界の健全な発展を目指す暗号資産交換業及び暗号資産関連デリバティブ取引業の自主規制団体であり、2018年10月に金融庁から暗号資産交換業に関わる認定資金決済事業者協会として認定を受け、そして今年2020年5月に同じく金融庁から認定金融商品取引業協会として認定された団体です。つまり国から認められた自主規制団体ということで、 JVCEA が定める自主規制ルールは法令に準じた権威を持つものとなります。また JCBA は銀行、証券会社、金融商品取引業者が日本国内において暗号資産ビジネスを始めるにあたり、テクノロジー、会計、レギュレーション、商慣行などの面から必要な情報の調査、研究、知見の集約、意見交換を積極的に行い、業界の健全な発展を目指すために設立がされた団体です。続いてのニュースいきます。一般社団法人オタクコイン協会がオタク関連イベントに副賞として最大100万枚のオタクコインを無償付与するプログラムを8月3日に発表しました。このプログラムは昨今のオタク関連イベントが新型コロナウイルスの影響で続々と中止を発表していることを受け、オタクコミュニティの健全な維持発展に貢献すべく、これらのオタク文化を創出するイベントに対してオタクコインを付与するイベント協賛プログラムの実施を決定したということです。 このプログラムへの主な応募条件は、来場者数100人以上のアニメ、漫画、ゲームなどのコンテンツ関連イベントとなっており、プログラムへの申し込みは特設ページから行うことができます。またプログラム対象のイベントは審査を経て10程度に選定がされ、イベントごとに最大100万枚のオタクコインが付与される予定ということです。補足をします。オタクコインとはアニメ、漫画、ゲームなどのカルチャーを対象にしたコミュニティ通貨です。コインを利用してゲームソフトの交換やオタクグッズの購入をすることが可能です。先月7月27日にオタクコイン協会の正会員に電通ジャパニメーションスタジオと博報堂ブロックチェーンイニシアチブが参加し、オタクコイン協会理事に株式会社電通の武藤隆氏と株式会社博報堂の伊藤祐介氏が就任したことを発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事の更新など追記があった際にツイートで通知をさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下の方から簡単に登録をできるようになっておりますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。